神の永遠の定められた御旨と一人の新しい人。ローマ数字1、永遠の定められた御旨、もろもろの時代の定められた御旨は、神が過去の永遠に立てた永遠のご計画です。A、宇宙における神の定められた御旨は、彼と完全に同じ一群れの人を生み出すことです。これは聖書の独特の主題です。1. この一群れの人は、命、性質、形、外観、輝き、栄光、外側の表現において神と同じです。2. 神の定められた御旨を完成させるのは、神聖な命を彼の選ばれ、あがなわれた人の中へと分与することによってです。神の命が彼の民の中へと作り込まれるとき、新陳代謝的な反応が彼らの内側に起こり、彼らが作り変えられて神と同じになるようにします。B、人は聖書で重大な言葉です。1、神の意図は人と共にあり、神の思想は人に集中しており、神の心は人の上にあります。2、神のご計画を完成するのは人であり、神を表現するのは人であり、神の敵を打ち破るのは人であり、神の王国を人類の中へともたらすのは人です。3、人は神の現れの手段であり、人は神の行動の手段であり、人は神の行政の手段です。エゼキエル1章5節、またその真ん中から4つの生き物の姿が出てきた。それは、このような外観であった。彼らは人の姿を持っていた。26節、また彼らの頭の上にある大空の上に溝のようなものがあり、サファイア石の外観のようであった。そして溝のようなものの上に、人のような外観の方がその上におられた。C、神の永遠の定められた御旨は、団体の人を得て、神を表現し、神を代行することです。これが人を創造した神の定められた御旨でした。ローマ数字に、我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。創世記1章26節。A、聖書に神と人の関係について、奥義的な思想があります。1、神の願いは人と同じになり、人を彼と同じにすることです。2、神の意図はご自身をキリストの中で私たちの中へと作り込み、ご自身を私たちと同じにし、私たちを彼と同じにすることです。B、人を作ろうが掲示しているのは、神格の三者の間に人の創造に関して会議があったということです。1. 人を創造するという決定は過去の永遠においてなされました。これが示しているのは、人を創造することが三一の神の永遠の定められた御旨のためであったということです。2. 人を創造した神の意図は、彼の神聖なエコノミーを遂行して、ご自身を人の中へと分与するためでした。C. 神は彼ご自身の形に、彼の姿に従って人を創造しました。1. 神の形は、神の内なる存在を指しており、神の属性の内なる本質の表現であり、これらの属性の最も顕著なものは、愛、光、正義です。2. 神の姿は、神の形を指しており、神のパーソンの本質と性質の表現です。3. 神は人を創造して、ご自身の複製とならせました。それは人が神を内容とし、神を表現する能力を持つためです。D. 神が神の形に、神の姿に従って人を創造したのは、神の意図が人の中へと入ってきて、人と一になることであるからです。E. 神はご自身の形に人を創造し、神のエコノミーを通して人が神の命と性質を受け入れ、それによって神の表現となるようにしました。1. 私たちは神の種類に従って創造されたので、私たちの人生の美徳は神聖な属性を内容とする能力を持っています。2. 神が彼の形に人を創造したことが意味するのは、神が人を創造した意図が、人が神のコピー、神の複製となり、神の団体的な表現となることであるということです。この複製は神を幸いにします。なぜなら、神の複製は神のように見え、神のように語り、神のように生きるからです。ローマ8章29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。ローマ数字3、彼らに治めさせよう、地に満ちよう、そして地を従わせよう、そして治めよう。A、人に統治権を与えた神の意図は、神に反逆した神の敵サタンを征服することです。1、地を這う者、が予表するのは、サタン、蛇、彼の使いたち、またサタンに従う悪鬼どもです。ルカ10章19節、見よ、私はあなた方に、蛇やサソリや敵のすべての力を踏みつける権威を授けた。だから何者も決してあなた方を害することはない。
2、創世記1章28節の従わせよが暗示するのは、神と彼の敵サタンとの間で地上で激烈な戦いが進行しているということです。地を得る者は誰であれ勝利を得ます。創世記1章28節、神は彼らを祝福された。そして神は彼らに言われた。埋めよ、また増えよ。そして地に満ちよ。そして地を従わせよ。神は問題を持っています。この問題は、天使長サタンが神に反逆し、宇宙において、特に地上で神の敵となったということです。スモール A、神の敵を従わせ、こうして神の問題を解決するために、神は人に権威を与えて、神によって創造された万物を支配させるようにしました。B、人は特に地を支配し、地を従わせさえしなければなりません。なぜなら、地は神の反逆的な敵によって、強奪されてきたからです。4、神は人が神の権威をすべての這う者に行使することを必要としています。神は人が反逆的な地を従わせ征服することを必要としています。それは神が彼の王国のために地を回復するためです。マタイ6章10節、あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天で行われているように、地でも行われますように。B、人に統治権を与えた神の意図は、地を回復することです。1、神はご自身のために地を回復するという意図を持って、人を創造しました。2、人が神によって創造されたのは、地に対する統治権を持ち、地を従わせ、地を征服し、それによって神のために地を回復するためでした。3、神は地を再び得ることを願っています。地は決定的に重要な場所、すなわち、サタンが保持することを願う場所、また神が再び得ることを願う場所となりました。C、人に統治権を与えた神の意図は、人が地に対して神の権威を行使し、神の王国が地上に来て、神の御心が地で行われ、神の栄光が地に表されることです。ローマ数字4、一人の新しい人としての紹介は、神の意図の中にある団体の人です。この新しい人は、神の形を持って神を表現し、 神の王国のために神の敵と戦うという二重の定められた御旨を完成します。コロサイ3章10節から11節、新しい人を来たのです。その新しい人はそれを創造された方の形に従って全き知識へと至るように新しくされつつあるのです。その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。 A、 聖書は一人の新しい人が個人ではなく一人の団体の宇宙的な人であることを啓示しています。 1、 一人の新しい人は団体の神人です。 small a、 最初の神人、すなわち神の長子はこの団体の神人、新しい人の頭です。 small b、 多くの神人、すなわち神の多くの子たちはこの団体の神人、新しい人の体です。 2、 私たちキリストにある信者は皆キリストと一であって新しい人となります。私たちは皆一人の新しい人の各部分です。スモール A、 宇宙には多くの信者と多くの地方教会がありますが、ただ一人の新しい人がいるだけです。スモール B、 すべての信者はこの一人の団体的で宇宙的な新しい人の構成要素です。 B、 一人の新しい人は戦士であり神の敵と戦います。エペソ6章10節から12節、最後に主の中で、また彼の力強い大能の中で力づけられなさい。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。というのは、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。 1. 戦士は紹介の身分ではなく、新しい人としての紹介の一面です。 2. 団体の新しい人としての紹介は戦士であり、信者たちは共にこの新しい人を構成します。 3. 私たちは霊的戦いを単独で戦うのではなく、体の中で一人の新しい人の中で戦わなければなりません。
クルーシャルポイント1、人が神の栄光を表現する。創世記1章26節、我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。アウトライン1、神はご自身の形に人を創造し、神のエコノミーを通して人が神の命と性質を受け入れ、それによって神の表現となるようにしました。アウトライン2、私たちは神の種類に従って創造されたので、私たちの人生の美徳は神聖な属性を内容とする能力を持っています。アウトライン3、神が彼の形に人を創造したことが意味するのは、神が人を創造した意図が、人が神のコピー、神の複製となり、神の団体的な表現となることであるということです。この複製は神を幸いにします。なぜなら、神の複製は神のように見え、神のように語り、神のように生きるからです。人が神の形に創造されたのは、神の表現となるためです。神は宇宙の中心ですが、表現を必要とされ、この表現は人を通してです。無数の御使いは神の表現となることはできません。神は彼を表現する団体の人を必要とされます。あなたは自分が人であるという事実を 決して軽んじるべきではありません。私たちはキリストの表現としての紹介について話しますが、キリストの表現とは何であるかを認識していないかもしれません。紹介が表現しなければならないキリストは、御座の上のその人です。私たちはキリストを表現しようとするなら、キリストは今日なおも人であることを認識する必要があります。私たちはただ神を表現するだけではありません。私たちは人の中の神を表現します。紹介はキリストの表現です。これは紹介がただ神の表現であるだけでなく、人の表現でもあることを意味します。エゼキエル一章のビジョンは、四つの生き物が人の外観を帯びていることに関して、三つの重要な事柄を掲示しています。第一に、神の栄光が彼らの上に表されています。神の栄光の現れは、四つの生き物が人の外観を持っていることにかかっています。彼らがいるところに神の栄光があります。神の栄光は彼らから分離しておらず、彼らから離れて神の栄光は表されることができません。第二に、これらの生き物は神の行動の手段です。神の行動は彼らにかかっています。彼らが行動するとき、神が行動されます。なぜなら、神の行動は彼らと共にあるからです。第三に、人の外観を帯びている四つの生き物は、神の行政の手段です。エゼキエル一章は、神が御座に座しておられることを掲示しています。神の御座、地上のあらゆるもの、この書に記録されているあらゆるものを支配します。ですから、この御座は神の行政の中心です。しかしながら、神の行政の中心は、四つの生き物が人の外観を持っていることにかかっています。このゆえに、神の御座の行政があるのです。私たちはこの三つのことを一緒にするなら、人が神の現れの手段であること、人が神の行動の手段であること、人が神の行政の手段であることを見ます。神の目に、また神の御手の中で、人にはそのような重要な地位があります。適用、青少年大学生編。神のエコノミーのビジョンの観点から見ると、人が極めて重要であることがわかります。神の計画において人は宇宙の中心、意義、VIP です。あなたは日本の若者たちにこの福音を述べ伝えるべきです。神は人を愛し、人を尊び、人を顧みています。あなたは決して自分を軽く見たり、どうでもいい意義のない存在であると考えてはいけません。それは絶対に間違っています。先進国で若者、15から34歳の自殺率が最も高いのは日本です。また若者の死因の第1位は自殺です。ですから紹介は若者たちに福音を伝える責任があります。あなたは、成績がパッとしない、あるいは成績が悪いので、神は私を用いることができない、と考えてはいけません。この考えは絶対に間違っています。キリストの体の主体には様々な機能があり、あなたにはあなたの機能があります。またあなたがどのような主体であれ、共通している三つのことがあります。それは、1、あなたは神の栄光を表現する人であり、2、あなたを通して神が地上で行動し、3、あなたを通して神が行政を執行するということです。あなたはこれら三つのことのゆえに、宇宙の中心、意義、VIP なのです。決して自分自身を見て失望してはいけません。あるいは自分自身を見て高ぶってもいけません。あなたに優れたものがあったとしても、神の栄光、神の行動、神の行政以上に優れているものは何もありません。あなたはこのことのゆえに神に感謝し、誇るべきです。例えば、あなたのクラスでいじめられている人がいます。あなたはこの人やいじめている人たちのために祈り、いじめられている人を愛し、顧みることができます。多くの学生は自分がいじめられないため、いじめられている人を顧みることを恐れます。 神の栄光とは表現された神ですので、あなたが神の愛をもってその人を愛すれば、あなたの身の上には神の栄光があります。さらにその人に福音を伝えることができれば、なお素晴らしいです。神は人と共に出て行って行動し、神の行政を執行します。神の行政とは分与のためのアレンジメントです。キリストの抱負を福音として人に分配することが、神の行政を執行することです。Oh, I'm a man. I'm the meaning of the universe. Yes, I'm a man. I'm the meaning of the universe. God made me such. I am so much. I'm the center and the meaning of the universe. 祈り、かっこ、Oh, 主イエスよ。私が神の目に非常に重要である人であることを感謝します。なぜなら人である私を通して神は栄光を表し、行動し、神の行政が執行されることができるからです。私は自分を軽んじません。私も私の友達も宇宙の中心意義 VIP です。ハレルヤ、この福音を友人たちにも伝えることができますように。括弧。
クルーシャルポイント2。団体生活の中で霊に戻って祈り、サタンに敵対して戦い、サタンを支配し、地を回復する。アウトライン1。人に統治権を与えた神の意図は、神に反逆した神の敵サタンを征服することです。アウトライン2。人が神によって創造されたのは、地に対する統治権を持ち、地を従わせ、地を征服し、それによって神のために地を回復するためでした。アウトライン3。神は地を再び得ることを願っています。地は決定的に重要な場所、すなわちサタンが保持することを願う場所、また神が再び得ることを願う場所となりました。人に統治権を与えた。神の意図の第一の面は、神の敵、這う者によって予表されたサタンを対処することです。聖書で、這う者は悪鬼的、悪魔的、サタン的です。サタンは蛇によって予表されます。啓示録12章9節で、サタンは太古の蛇と呼ばれています。私たちは、家庭生活の中で神を表現し、サタンを対処する必要があります。私は経験によってこれを学びました。時々サタンが私の家族のものに表現されているのを見たとき、私は一言も言いませんでした。私は寝室に行き、ひざまずいて、主よ、蛇を縛ってくださいと祈りました。何度となく私は自分自身が蛇を表現していることを認識しました。再び私は走り去って、おう主よ、許してください、蛇を縛ってくださいと祈りました。多くの場合、神の神聖な権威は行使されません。サタンの邪悪な力が代わりに表現されます。私たちは皆、神が今日達成すべき二重の目標を持っておられることを認識しなければなりません。それは、ご自身を表現することと、彼の敵を対処することです。短気を起こすのは、実はあなたの夫ではありません。それは蛇です。あなたに短気を起こさせることを言うのは、実はあなたの妻ではありません。それは蛇です。夫を対処してはなりません。妻を対処してはなりません。それは彼らの落ち度ではありません。私たちは、彼らの背後にいる蛇を対処しなければなりません。言葉を交わすことは、決してサタンを対処することはできません。私たちが論争すればするほど、ますますサタンは立場を獲得します。サタンを対処する唯一の道は、行ってひざまずき、祈り、イエスの皆を呼び求め、蛇を縛ってくださるよう彼に求めることです。人 に統治権を与えた神の意図の第二の面は、地を回復することです。人は地に対する統治権を持ち、それを従わせ征服すべきです。地を征服することが意味するのは、敵がすでにそこにいるということ、激烈な戦いが進行しているということです。ですから私たちは戦って征服しなければなりません。結婚することを準備している若い人たちは、結婚が戦いであることを認識しなければなりません。私たちの多くがこれを経験によって知っています。私たちはハネムーンの最中でさえ戦場にいて、夫あるいは妻と戦っていました。たとえ外側では戦わなくても、内側で戦いました。生活のあらゆる場面、学校生活、職場生活、家庭生活が戦場です。敵は決して眠りません。彼は一日中家庭生活の中だけでなく、また紹介生活の中でも狙っています。紹介生活の中でさえ、サタンと彼のすべての使者は忙しいのです。地上で激烈な戦闘が進行しています。神の意図は、地を回復することです。人に統治権を与えた神の意図の第三の面は、地上に神の権威をもたらし、神の権威を行使することです。人が神の権威を行使しなければならないのは、神の王国が地上に来て、神の御心が地で行われ、神の栄光が地で表されるためです。このすべてが地上にあるでしょう。神は彼の王国を天に持つだけでは決して満足されません。また彼は御心が天で行われるだけでは幸いでなく、そして彼の栄光が天で表されるのを見るだけでは幸いでありません。彼はこれらすべてのことが地で起こることを願われます。これが今日の紹介の責任です。紹介の中で私たちは神の王国を持ちます。紹介の中で神の御心は行われます。適用、ビジネスライフ、マレッジライフ、キャンパスライフ、チャーチライフなどの団体生活編。あなたは神を入れ、神を表現する器です。しかし多くの場合、神を表現することに失敗して、サタンを表現してしまいます。あなたは、あなたのパートナーや同僚がサタンを表現しているとき、あるいは自分がサタンを表現しているとき、彼らの背後、また自分自身の肉の中でサタンが活発に動いていることを認識してください。怒りを爆発させるのはその人ではなくサタンです。社会生活、家庭生活やすべての団体生活の中でサタンの働きが非常に活発であることを見てください。このサタンと邪悪な霊に敵対することができるのは、霊の中で祈ることとキリストの体の中にとどまることでのみ可能です。あなたはサタンに攻撃された消極的で複雑な思いにとどまらず、霊に戻り、霊の中で祈ってください。また、パートナーと一緒にサタンを縛る祈りをしてください。例えば、サタンはあなたの思いに配偶者を憎ませる思想を注入するために、あなたに次のようにささやきます。夫が怠けているので文句を言うべきだ。あるいは、妻がいつも感情的に振る舞っている。しかし実は、この不和をかきたてているのはサタンです。紹介生活にとどまり、思いに従ってではなく、霊の中で祈ってください。人の霊は逃れの場所であり、サタンからのささやきや誘惑から逃れる唯一の場所です。 サタンのささやきの言葉を考慮し続けると、あなたはサタンの奴隷になってしまいます。あなたは次のように祈ってください。おお、主イエスよ。私はサタンと会話することで出てきた感覚に従って歩んではいけません。攻撃された思いにとどまっていると、サタンの奴隷となってしまいます。逃れの場所である自分の霊に戻り祈ります。私は神の言葉に聞き従います。サタンの言葉を拒絶します。霊の中で祈り、主の御名によって戦い、サタンを縛ります。アーメン。
クルーシャルポイント3。信仰によって神の願いを成就するために、パートナーと共に霊的な戦いを戦う。アウトライン1。一人の新しい人としての紹介は、神の意図の中にある団体の人です。この新しい人は、神の形を持って神を表現し、神の王国のために神の敵と戦うという二重の定められた御旨を完成します。アウトライン2。一人の新しい人は、団体の神人です。すべての信者は、この一人の団体的で宇宙的な新しい人の構成要素です。私たちは霊的戦いを単独で戦うのではなく、体の中で一人の新しい人の中で戦わなければなりません。新しい人としての紹介は戦士であって、神の敵と戦います。なぜなら、新しい人は今や神の定められた御旨を完成して、神を表現し、神の統治権、神の王国のために、神の敵と戦っているからです。エペソ6章10節から12節。最後に、主の中で、また彼の力強い滞納の中で力づけられなさい。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。というのは、私たちの格闘は、血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。ここでの血肉は人を指しています。血肉の人の背後には悪魔の悪の勢力があって、神の定められた御旨に敵対して戦っています。ですから、私たちの格闘、私たちの戦いは、人に敵対するものではなく、天上にいる悪の霊の勢力に敵対するものです。この暗闇は、今日の世を指しており、世は悪魔の邪悪な使いたちを通して、完全に悪魔の暗い支配のもとにあります。この暗闇の世の主権者たちは、サタンが立てた主張であり、様々な諸国民を支配します。暗闇の権威であるサタンの働きのゆえに、地とその大気はこの暗闇となりました。天上にいるあの悪の霊の勢力は、サタンと空中にいる彼の悪の霊の勢力です。紹介とサタンの戦いは、主を愛して彼の紹介の中にいる私たちと、天上にいる悪の力との戦いです。私たちはこれらの霊の勢力に敵対して戦わなければなりません。新しい人が神の敵と戦うのは、主の中で力づけられることによるだけでなく、神のすべての武具としてのキリストの様々な属性を着ることによってでもあります。神のすべての武具は、体全体のためであって、体のいかなる個人の主体のためでもありません。適用、青年在職、大学院生編。世の中の人が会社に行くと七人の敵がいると言って、ビジネスライフが戦いであることを描写しています。これは的を得た表現です。しかし、このことわざは誰とどのように戦うのかを示していません。しかし、聖書はそのことを明確に述べています。あなたはあなたを攻撃する人と戦うのではなく、 人の背後で活動し、動機づけているサタンとサタンの手下である邪悪な霊たちに敵対して戦います。この戦いで、あなたは自分の力に頼って戦うことは不可能です。あなたの力、能力は何の意味もありません。なぜなら、サタンはあなたよりはるかに強いからです。あなたは主の大能の中で力づけられ、キリストの体の中で神の全武具を身につけて戦ってください。サタンは人を騙す方法であなたに攻撃してきます。そしてあなたが紹介生活から離れるように、あるいはあまり深く入らないようにします。なぜなら、建造された紹介にサタンは打ち勝つことができないからです。また、サタンはあなたを霊から思いに戻すように働きかけます。なぜなら、霊の中には神の語りかけだけがあり、サタンは囁くことによって攻撃できないからです。例えば、神の二重の目的とか言っても、日本ではそんな聖書の話は実際のビジネスライフには通用しない。聖書の言葉の綺麗事は教理上の問題だけで、実際には日本では役に立たない。結局、自分の力で頑張らないと会社をクビになる、などとサタンは語りかけます。民数記概要上の338ページのイスラエル人が預記地に入るための戦いに関する抜粋を読んでください。もしイスラエルの子たちが神を恐れて神を愛していたなら、彼らは神の心の願いを知って大胆に宣言したことでしょう。カナンの地は神が私たちに得るように命じられた地であるのですから、神は私たちがその地を得ることに対して責任を負われます。私たちは神を愛しているので、自分たちの命の危険を冒してもその地に入ります。そうすればイスラエル人の信仰は増し加わっていたでしょう。しかしながら、彼らは自分自身の命を保持して死を恐れ、神を恐れなかったので信仰を失いました。あなたは会社をクビになることを恐れて、信仰を捨ててはいけません。あなたは会社で勤勉に働き、良い証を持つべきですが、決してクビになることを恐れて、信仰を失ってはいけません。会社で問題が起こった場合、兄弟姉妹と一緒に祈り、証を維持するために、サタンと敵対して戦い、サタンを対処してください。祈り、おー、主イエスよー。イスラエルの民はカナンの預記地に入る前に、カナン人が巨人で非常に強そうなのを見て、自分自身の安全を考慮して不信仰になり、神の願いを見失ってしまいました。このことは私たちに対する警告です。信仰のゆえに会社をクビになることを恐れてはいけません。信仰を保って神の願いを求めれば、神は必ず私たちのビジネスライフも祝福してくださいます。霊的パートナーと共に、霊の中で祈り、戦うことを学びます。
人生の奥義、括弧2、私たちの取るべき態度、括弧言い表す。A、さあエホバに立ち返ろう。彼は私たちを癒し包んでくださるからだ。彼は私たちを生かし、それゆえ私たちは知ろう。エホバを知ることを追い求めよう。彼が現れ出るのは夜明けのように確かであり、彼は雨のように私たちに臨み、後の雨のように地を潤す。括弧ホセア6章1から3。 B、 すべてロークし、重荷を負っているものは私に来なさい。そうすれば、私はあなた方に安息を与える。何か働きに成功しようとして奮闘するロークのことを言っています。このようにロークする人は誰でも常に重荷を負っています。安息は律法と宗教から、また働きや責任のロークと重荷から解放されることだけでなく、完全な平安と全き満足のことを言っています。マタイ11章28。
フットノート1&2 C ですから私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。私たちが憐れむべき状態にあるとき、神の憐れみがまず私たちに届き、私たちを神が彼の恵みをほどすことのできる状態にもたらします。神の憐れみはさらに遠くまで届いて、私たちと神の恵みとの間の隔たりに橋渡しをします。神の憐れみと恵みは常に私たちのものとなることができます。括弧ヘブル4章16、フットノート2。D、乾いているものは来たれ、欲しいものは命の水を与えなしに飲むがよい。キリストを享受することの約束と考えられます。命の水を飲むようにと招きます。その命の水は命を与える霊です。括弧、啓示録22章17、14のフットノート1。E、さあ、乾いているものは皆水に来なさい。あなた方銀のないものも来なさい。買って食べなさい。来て銀を出さず、無代価で、葡萄酒と乳を買いなさい。なぜあなた方は糧でもないもののために銀を費やし、満足させないもののためにロークするのか。聞け、私に聞け。良いものを食べ、あなた方の魂を脂肪で楽しませよ。あなた方の耳を傾け、私に来なさい。イザヤ55章1から3。